鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。クリスマス連休、幸せな朝をお迎えでしょうか。2018年も残すところ1週間、今年もラジオレターを聞いてくださって本当にありがとうございました。私にとってもたくさんの出会い、再会があった1年でしたが、なんといっても先月末、12年ぶりに再会した音楽仲間たちと CD をリリースしたことはとても大きな出来事でした。このことをきっかけに12年という歳月を振り返ってみたら、ハワイ渡米に始まり、帰国してからは自然療法サロンを立ち上げて4本のラジオ番組を主催し、3年3ヶ月にわたる旅暮らしや16ヶ月にもわたるキャンピングカーでの日本縦断も経験し、たくさんの出会いとチャレンジとクリエーションの日々がギュッと詰まった12年だったことに、自分自身でも本当に驚いてしまいました。そんなわけで今日のゲストは、そんな12年という歳月の間つかず離れず、また同じように国内外を駆け巡りながら歌という愛を届けてこられて、この度リリースした CD のボーカリストでもあります、愛ちゃんこと山口愛さんをお迎えしています。今日もよろしくお願いします
よろしくお願いします。
本当に先週末、先々週末とね、
いやよかったねめっちゃよかったね。もうそれに尽きる。
本当にね、12年ぶりぐらいの再会がね、目白押しでしたね。
そう、会場にも来てくれたりね、懐かしい、
生きてたかみたいなねそんなね、
変わってなくて気持ち悪いとかね
皆さんの気なのね、全然変わらない姿で現れてね、ちょっと本当にびっくりしましたけどね。いや、なんかのね、この12年ぶりに CD を出す、その当時のね、楽曲を CD にして出すっていうことへの思いとかはね、別のラジオの方でもちょっと収録させてもらっているので、そうですね、詳しくはそちらでとは思うんですけれども、どうですか、12年ぶりの CD を出して。
いや、なんかやっと出せたなっていうか、このタイミングだったんだなっていうのはすごいありますけど、出すのに12年もかかるってなかなかないけどねでも本当に誰かがね、やろうって言ったらやろうかなとか、誰かが作ってくれるだろうって思って待ってたら、多分永遠にできなかっただろうなと思って、やってよかったなって思ってます。
でその間も、まあ、12年の間もね、本当にいろんな場所でいろんな仲間たちといろんなジャンルの音楽を、ね、繰り広げてきたと思うんですけども、はい、ね、その間もまあ CD とかもね、他のユニットでは出してるとは思うんですけどもね、
そうですね、
ここに来て12年ぶり、満を持しての自分のオリジナルの、ね、歌と音楽を届けたということでですね、きっとね、まあ、これをきっかけにまたこれからの12年がね、すごくこうなんかギュッと、なんかこう軸が定まったようなね、ものが生まれてくるんじゃないかななんていうのも思うんですけれども、はい、そんなね、ちょっと私たちにとっては節目のような冬を過ごしている今日この頃、はい、今日はどんな方にお手紙を書いてきてくださったのかなって気になっているんですけれども
いやー、すごいいろいろ考えたんですけど、手紙を書きたい人はいっぱいいるんですよ、人っていうかね。
愛ちゃん結構手紙書きますもんね。
好きなの、豆っていうか筆豆、書くのが好きみたいね。お手紙出すのが好きみたい、なんか年賀状とかも全部手書きで書くんですけど、毎年。でも私が住所が変わりすぎて届かないっていう事態が結構頻発してて、私もユリピューと同じで引っ越し間だから、毎年今どこにいるのって聞かれるのが常で、私も5月にまたね引っ越してきたんですけど、
やっと、ね、鎌倉住人になって、
そうね、やっと、まあ、なんかそういうのもあり、まあね、ご挨拶も兼ねていろんな人に CD のお知らせ書いたりとか、手紙はいっぱい書いたので、 今日は自分自身に手紙を書いてみました。
はい、
はい、
ではではそのお手紙を読んでいただけたらと思うんですけれども。
はい、はい、それでは行ってみたいと思います。
はい、
背景山口愛様寒くなったり暖かくなったりと不思議な気候が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。きっと今日も楽しいことや大好きな仲間に会いにあちこち飛び回っていらっしゃることでしょうあなた自身をそんなにもパワフルに動かしている原動力は何なんだろうといつも不思議に思いますそんなに儲からないことばかりしてどうやって回っているのか、どうしてそんなに笑顔でいられるのか不思議でしょうがないとみんな口を揃えて言いますねだけどまあとっても嬉しそうで幸せそうだからきっとそれでいいんでしょう。幸せっていうものはお金で買えるものでも与えられて満足するものでもなくて、自分が本当に見たい世界、実現させたい事柄を知恵を絞り体を動かし、大好きな仲間と力を携え協力し合って嬉しくつながり実現させていく過程で現れてくるものなのではないかなと見ていて思います。食べるもの、身につけるもの、話す言葉、ものや対峙する人たちをどのように扱っているのか、時間の過ごし方、毎日の生活の中の一つ一つにそれらはすべて現れてきます。だからこそどのように生きるのか、どうぞ丁寧に誠意を持って搾取や欺瞞の連鎖を断ち切って、自分の嬉しいと思う願う世界を思う存分体現していってください。立ち現れる日々に喜びと感謝を込めて、2018年12月24日山口愛
これどんな思いで書いたんですか？
いやなんか、ね、いろんなことを聞かれるなっていつもすごい思ってて、なんか心理学者の人とかにもなんか読めないっていうか、なんでそうやってずっとこうハッピーでいられるのかが分かんないって言われたこと、
心理学者の人に言われたんですか？
言われたのなんかいろんな人見てるけど、うんうんうん、なんかそういうタイプの人は見たことがないって言われて、
へ
えっていっぱいいるよ周りにって思ったけど、そういうもんなんだと思って。でもなんかね、不思議でしょうがないみたいなことを言われたりとか、来てくれるお客さんもなんかそういう自分で授業をしてる人とかはね、こんな単価でこんな人数でこんなことやったら絶対儲かんないでしょって言われて、あ、もう勝てないですどうやって回ってんだあんたとか、なんか謎なんですけど、まあ食べれてるからいいんじゃないですかみたいな話をしたりとか、まあ音楽仲間にもどうやって暮らしてんのってすごい言われたりとかもするから、自分でもよくわからないけど大家さんが大根くれたりするから生きてますみたいな昨日も縁側に大根が置いてあるみたいなお野菜が届いているみたいな、
よくよくわかりますよ私も似たような質問をね、まあ、よくされますけどね。
そうでしょう、
いや本当に親からもかなり心配されますね。お前はどうやって生きてるんだと言われますよね。
だってね、やっぱりライブって言っても一個イベントをやるってすごいエネルギーがいることだし、
そう、時間もね、そこまでの準備の時間も含めて考えるとね、
だしそれをね、1ヶ月に何回もできるわけではなかったりとかね。だけどなんかお金だけじゃなくて、それをやることによっていろんな人とつながったりとか、そのつながりの中でまたいろんな循環が生まれて、なんかわかんないけどお米がやってきたとか、なんかわかんないけどお菓子がやってきたとか、なんかそういう循環がすごくあって、それはまあお金で買えないものだなって思っているんだけど、でもお金っていうのはもともとね、自分が何かを手に入れるのに便利なためのツールっていうね、ものであって、別にそれがそのお金という形をしていなくても、 ね、大根だったりお菓子だったりしてもいいわけで、うん、ね、技術だったりね。
しかも、うん、しばらくこの12年の間愛ちゃんは家がなかった時もありますよね。そうそうそう、家いらなかったというか逆に。
そうですね、家を持たなかった。
家賃をみんな払うし、結構な大きなお金じゃないですか。でも、まあ、家を持たなくても、
うん、
幸せに、
うん、
自分の本当に作りたいものを生み出しながら生きるっていうことができるんだよねという時間を過ごしてきたわけですよね。
そうだね、でもあった方がいいね今はねそういうのも試してみたかったっていう、ないとどういう感じになるのかとか、なくてもどの程度というかね、どれぐらいこう快適に過ごせるのかとか、いろんな生き方を試して選択肢というか、そうするとまあ何かあってね、家がなくなってもまあなんとかなるなっていう自信にもつながったりする
じゃない、一貫の終わりじゃないってことが分かっていきますよね。
大丈夫なんだみたいな。だからそんなにあの恐れることがなくなってくるというか、どんどん手放していけるっていう循環ができてくるなっていうのは、あった方がいいよ、あった方がいいけど、なくてもその怖がらなくても大丈夫っていうことが分かったという。
しかもやっぱりなんていうのかな、そのいろんな方がね、どうしてそんなにハッピーそうにいつもしているのっていうぐらい、まあ、そのハッピーなわけじゃないですか。だからそれが、まあ、そのお金というところ の、 あの呪縛がねないというかですね、
でも昔はすごくあったから。
そうですよね、
そうすごくあったから、
すごい締まり屋さんでしたもんね、
そう締まり屋さんとか
コツコツコツコツ貯めてね、
そうそうそう、本当にそこはもう長年すごく自分が苦しんできたところというか、あのないといけないとかないと困るっていうのもずっとそう思い込まされてきたというとあれだけど、思い込んできた部分があるから、なんかそうじゃないもので生きるにはどうしたらいいかっていうのをすごいもがいてた部分もあるかな。試しまくってたというか。
でもそこで手にしたものというのは、そのつながりっていうものの、もう豊かさっていうかなんかこう喜びっていうか安心感っていうか、そういうものをいっぱいいっぱいいっぱい培ってきたんですよね、きっとね。
そうね、そう、そうなったっていうか、
不安に慣れないみたいな、逆にこのつながりが、
もうこれがあったら本当に大丈夫なんだなっていうのがもう確信に近いというか、分かったっていう感じかな。
しかもね、やっぱりその私がすごくすごいなって思うのは、なんていうか、ちゃんとつながった人たちとのつながりを温め続けているのが愛ちゃんだなと思うんですよ
それが筆豆のゆえん
だ。そうそう、筆豆だったりとかね、
うん、
あの私もいっぱい旅をしてきた中で、いろんな人たちと出会うけれども、やっぱりその次に次に次にって進んでいく時間の中で、やっぱりこうずっと連絡をね取り続けることができなくなっていくようなケースもいっぱいあったりして、あの時々思い出しながらどうしてるかななんて思ったりするようなことは多々あるんだけども、でもはいちゃんの場合はやっぱりそのふっと出会った出会いが次にちゃんとこうなんていうか、またつながっていくっていうことがすごくあるなっていうのを見てて思うんですよね。
なるべくその顔がつながった人たちと何かをやろうって思ってることが多いからかもしれない。でやっぱライブとかイベントをやるってことは人の手がものすごく必要だから、そこになんかやっぱり協力してもらったり、もちろんね、あのお知らせしてその場で集まって楽しい時間を過ごせるようにって、そう久々の人たちにもお手紙したりとか、メールを書いたりとか、そういうことがやっぱり日々の生活の中で、まあ、常になってるからなんだと思うんだけれども、その連絡を取るということがね、だから、途切れる間もなく、なんかすいません助けてくださいじゃないかすいませんあなたの力が必要ですみたいなでもなんかその接着剤というか、こことここがつながったらすごい楽しいと思うっていうのを考えることがすごく好きだから、なんか自分のつながってる人たちとこの人が会うと、いやいいだろうなとか、それはタイミングタイミングとかイベントとかでね、 いろんなシチュエーションによって変わってくるから、そこにこうピッとこうつなげられるように多分引き出しがいっぱいあるんだと思うんだけど、
それができるっていうのはやっぱりこう、ね、その人たちの素敵なところをもうパッと見つけて、これ素敵っていうね、本当にあのみんな唯一無二のね、こう感性を持って生きてる人ばかりじゃないですか、
それぞれ ね、 ね、
だから一人一人のね、あの魅力というか、ここが素敵だなっていうところを拾い上げるのが上手なんじゃないかなと思うわけですよ。
好きなんでしょうね、多分そういうのをこうワクワクして見てるのが、で絶対そこの好きなとこっていうのは伸びるっていうか、他の人が見ても嬉しい部分だと思うから、なんかそれをつなげたくなっちゃうみたいな、ゆりぴゅが取材をしたくなっちゃうのと思う、
ね、この間の12年ぶりの CD リリースパーティーの2回目の時、あの村のバザールさんという浅草にありますスペースでやらせていただいたんですけど、はい、その時は愛ちゃんのそれこそもう呼びたい大好きな人たち
いっぱいいるんだけど、
出展していただいて、
そうそういっぱいいる中で、その愛と誠の雰囲気だったりとか、そのシチュエーションに合う、そしてそのタイミングに来れるっていう人たちで構成されたっていう、
マルシェをねやっていただいたんですけどもね、
最高だった、
素敵でしたね、
好きなものしかないって最高みたいな、
本当に
好きな人しかいなくて最高みたいな楽しい人ばっかりわーいみたいな
ね、まあそんな活動をね続けている私たちなんですけれども、はい、まあ、12年ぶりの CD が出まして、
はい、
今リリースツアーを続けている途中です、
はいはい、
2月10日ちょっと先になるんですけれども、
はい、
いよいよ鎌倉で、
はい、はい、
ユニバイブというお店でね、
はい、
あのラストライブをやらせていただきたいと思っていますので、はい、詳細はまたホームページの方にも載せておきますが、
はい、
愛と誠 CD リリースツアーとかって検索していただ
くと、ね、はい、Facebook のページもあります、
はい、
はい、
あとは愛ちゃん近々に お知らせしたいことがあれば、
はい、24日なんですけど も、もう今日の夜ですね、
はい、
それこそ鎌倉の一芸屋さんで、
はい、
今度はあのピカレ君っていうあの九州から口の大きな素敵な歌歌いが来るんですけどその子と一緒にですね、クリスマスリサイタルという名のなんかみんなでこうもいろんな自分の、まあそれこそね嬉しいものとか楽しいものを持ち寄って、まあ、クリスマスパーティーみたいなことをやりましょうみたいな会をやります。あとその次の日25日は伊豆のぐるぐるさんっていうところ、そして28日静岡、29日岐阜、30日三重という感じでツアーをしていくので、そちらもまたあの Facebook の歌うたい山口愛というホームページか Facebook のページで情報を見ていただくことができるので、
はい、
見ていただければと思います。まあ、でも2月10日のねユニバイブも
本当にぜひ来ていただきたいですね、
は
い、
そうですね、もうツアーファイナルということで、
はい、
大好きなみんなのいるここ湘南でやるということを決めてのライブなので、うん、ぜひ皆様お越しくださいませ。
はい、まあね、聞いたことない方なかなか来づらいんじゃないかなということで、
はい、
あの先日ねちょっと別のラジオの方でですね紹介などもするようなラジオを配信しておりますので、うん、そちらもご案内あげておきますので、
はい、
はい、よろしければそちらを聞いていただいて、
泣きますよ
泣き足りない方は2月10日に来ていただくという形になれば嬉しいなと思いますけれどもということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でございました。いやさすがでございますね。
い
つもね思うんですよ、あのライブ中にね愛ちゃんの MC が面白すぎてですねあの日頃なんていうのかな、すごく喋るタイプじゃないじゃないですか
日頃は ね、 ね、あのどっちかというと、うん、電池をオフにしている状態が多いのでね、あんまりそんな結構ぼーっとしているどっちかっていうと、ぼーっとして人の話をふーんって聞いてることの方が多いんですけど、ステージって一人しか喋る人がいないのと、やっぱスイッチが入るっていう、
スイッチ入ってダウンロードでどっからダウンロードしてるのかなって思うような
ねえ、本当口から出まかせで生きておりますけど 言いたい放題言っております。
はい、うん、そんなこんなでみんながねこうなんていうかな、煽られてしまうっていうかですねやっぱ私たちね最近はこのイマジン盆踊り部という、まあ、湘南で立ち上がった、
はい、
あの盆踊りチームで、うん、あの生演奏の方をさせていただいているんですけども、
はい、
これがまたね、まあ、盆踊り踊らせるという、ね、うん、ための音楽でもあるんですけども、うん、やっぱり人を踊らせるってね、
うん、
なかなか、
いや踊らないよみんな、
いや踊らないよ
踊らない、そんな
普通踊らない
踊らないでしょ、だって
踊らないよ
普通に生活してて
それがですよね、みんなもう満面の笑顔でぐるぐるぐるぐる
おかしいよね、
ね、手つないで踊ってくださるわけですよ、
うん、嬉しそうだもんね、
いや本当にね、
何なんでしょう、
私ね、あのなんかあの自分の役割忘れてですね、ステージの方からいつも
写真パシャパシャパシャパシャ
サックス服バンダリーもうねだいぶ慣れてきましたよ、ちゃんと自分の吹くところとね、あの楽器手放しても大丈夫なところのタイミングがね、もう絶妙なタイミングリングで写真を撮りまくってるんですけど、いやもうね漏れなく笑顔なわけですよ
どこ撮ってもいいもんね
そうそうそう、そしてね、まあ、本当に盆踊りってすごいなと思うのは、スーツ着た お兄様、ま、おじ様方でも、ね、赤ちゃんでも
おじいちゃんおばあちゃん
で も, んんでもみんな一緒になってそこでぐるぐるできちゃうっていう、
なんかエネルギーがうわーっと立ち上がっていく感じが、
これもね今年で4年目のシーズンが終わったところで、
はい、
まあ本当に1年1年進化しながら、
はい、
まあ、やる場所もですねどんどんどんどん、あの遠方にも呼んでもらえるような機会も増え、ね、去年なんかフランスまで行っちゃったりとかね
カザフスタンも行きました、
ね、カザフスタンも行きましたねどうして どっから呼ばれるんですか、カザフスタン、
そうなるんでしょうねまあ、全部つながりの中からね、
あ、そうですよね、
メンバーがね生まれていることだから、
ちなみにカザフスタンはどういうつながりから、
あ、カザフスタンはね、うん、あの鎌倉で、昔あの大手の企業に勤めていらっしゃった方が定年されたんですけど、その方の後輩が、
はい、
後輩の方が、うん、あのカザフスタンに日本語学校をされてるんですよ、でそこでそういったイベントをやりたいということで、つながりで読んで
イベントをやりたいと、そ
う
そ
う、日本文化のことを紹介したいということもあって、
うん、
で読んでくださって、
なるほど、
みんなで踊りたいということで、ぐるぐるハードロックカフェでぐるぐる
してハードロックカフェまあ間違いじゃないですよね、盆踊り結構ハードロック
シャウトするからなとかギュイーンみたいな
本当に本当にね、
魂はロックですから、
魂はロック、
はい、キャキャしてきました、
本当、まあそんなこともねここ4年間続けてきていたり、まあ、その他思い入れを持ってやってる音楽活動ってどんなものがありますか。
思い入れを持ってやっている、あ、うん、それはあの盆踊りとは別に、
別でも
かな、やっぱりそれは自分のねメロディーとあの言葉を使うオリジナルっていうのはやっぱり自分の気持ちが一番入るものだし、やっぱり自分が歌いたいものでないと歌詞にできなかったりとかメロディーが生まれてこなかったりっていうことはあるので、
うん、
やっぱり自分の根源っていうかちゃんとつながっているものはやっぱオリジナルになるのかなって思います。もちろん人のね曲でもいい曲があってそこに気持ちを乗せることはできるけれども 100% それになりきるっていうことはやっぱり難しかったりとか、そのような風景を作ることはできるけれども 100% そうかというと自分はやっぱり違うことを考えていたりもするので、やっぱりオリジナルっていうのは特別なものなんじゃないかなって思いますね。なので今やっているその愛と誠、まあ、その後にあの12年前に一旦休止した後に始めたあのヌイというバンドだったりとか、はい、でまあブラジルユニットでもオリジナルを作ったりしているので、そういった自分の楽曲っていうのはやっぱり大事だなって思いますね。
いやそういう意味で言うと、
はい、
まあ自分で作った歌たちは、
はい、
まあ、本当に子供のようなものですよね。
そうですね。
だから本当にそのそれこそ愛と誠の曲の中でも愛の歌っていう曲が、私たち大好きな曲があるわけですけども、それも、まあ、12年、まあ、以上の間歌い続けてきて、だんだんやっぱりその歌詞やメロディーが変わるわけではないんだけども、やっぱりこう共に育ってきているような ところもありますよね、
うん、深みが出てくるというかね、そこに対する自分の見識だったり思いだったりいろんな、ね、体感してきたことが入っていくから、うん、歌そのもの一つ一つの言葉そのものに乗る感情とかがより深くなって景色とかね、がより深くイメージできるようになっている感じはありますね。あとまあ思い出したりとかね、
うん、しかもそれが何年歌っても色あせないっていうのがまたすごいところだなと。
すごいと思う。まこちゃんすごいと思うんですよね、作曲者ですけどね、やっぱそれにインスパイアされて歌詞を作っているから、その情景が思い浮かんでやっぱり曲とリンクして、みんながね、そうすごく好きでいてくれたり、自分自身もすごく好きでいられたりっていうことはやっぱり稀なことだから、
いや本当にね、実のところ自分が、まあ、音楽やっていながらあんまり最近人の音楽を聴かなくなって、忙しかったっていうのもあるんですけど、なんかまあ最近どんな曲が巷には流れているのかとかあまりよく知らないんですが、やっぱそのまあでも街を歩いててもどこかでそういう耳にする音っていうのはたくさんあるわけで、でもんこれはってなったり、あこれちゃんと聞いてみたいなって思ったり、それを聞いて何度も聞きたくなったりっていうものがなかなか最近は出会いがないなとは思っている中で、まあ、こういうこう何度も何度も聴いているのに、聴くたびに、まあ、演奏するたびにこうちょっとこう自分の内側から込み上げてくるものがあるっていう、そういう曲っていうのはすごく本当貴重だなってね思ったりするんですよね。
本当にね、奇跡だよね。いろんなものがリンクしないとできない。作ろうと思って作れるものでもまたなかったりもするから。
最近は何か歌を作ったりしていますか？
最近歌作っね、いろんな曲作ったりはしてるんだけど、まあ盆踊りも作ってるしね。
そうね、
作ってるし、自分のオリジナルも作っているし、あ、そう、縫いでも新しい曲あるんで、ユーリピー知らないでしょ、知らないでしょとか言って知らないと思うけど、それは私が沖縄に行ってた時に、見たその辺野古のサンゴの情景と今そこで起こっていること、海の中のことってやっぱり上からは見えないんだけど、入るとものすごい美しい世界が広がっていて、だけどやっぱり人が見るのって表面だけだったりするから、もっと深いところにすごく大事なものがいっぱいあるよって、でもし他の人が気づかなかったとしても私はそれを知っているし、ちゃんとここにあるということを伝えるからねっていう歌を作った。
脱いで作ったんですね。
私が作って、それをたくちゃんにアレンジしてもらって。
それは何ていう曲ですか？
それはね、やすらっていう曲なんだけど、みんなが本当にやすらかっていうかね、こうわーっとこうすごくいい状態でいる、そのそれをまあね、壊すも生かすも本当にそこもう向こうの方にはさ、その埋め立て線とかが通ってるのが見えるわけ。で、あの人たちはこの中にあるこんな美しい世界っていうのを知っているのかなっていうのも思いながら、そういうね、やっぱり資本主義経済と本当に昔からある自然の、私たちが本当に大事にしないといけないものっていうものの比率というのかな、何がどこまで大事なのっていうのをすごく問いかけたい、どこかなと思ってます。
なるほどね。いや、なんかちょっといろんなことを思いますね、その一言を聞いてもね。だから本当に、まあ、さっきのね FM の方でもお金の話とかいろいろしてましたけども、なんかその例えば、ものすごくたくさんお金が今手元にあって、何にでも無制限に使えるとしたら、まあ、いろんなことができますよね。いろんなことができるし、その常々思うのは、私はお金があると時間も変えちゃうんだなって思うようなことってあって、あの例えば一つのものをここに生み出したいと思った時に、お金がなかったら探してくるとか、まあ、持ってる人と交渉してみるとか、じゃあ自分で作ってみるとか、ある程度のプロセスを、まあ、かけて、そこにそれを生み出すっていうわけですよね、でもお金があったらアマゾンでワンクリックで買えちゃうかもしれないわけですよ。そうすると、そこに 何日か何週間何ヶ月ってかかるかもしれないものを、うん、まあ、
うん、
時間を変えるっていう意味ではね、
うんうん、
お金で買えるのかもしれないと思うんですけど、うん、じゃあそこにかかったかもしれないプロセスっていうのをすっ飛ばすということによって、
うん
うん、そのプロセスの中でしか味わえないいろんな体験とか、うん、感覚とか、うん、つながりとか、うん、そういったものがなくて手に入ったようにな、うん、気になっちゃうというね、うん、でそれがダメということではないんだけど、それをずっと続けていると、
うん、
だからまあそのお金で解決するということを、うん、まあ、重点的にするような暮らしをしていると、うん、つながるっていう機会がすごく減ってしまうような、
うん
うん、
だから本当に使いようというか良し悪しってバランスなんだと思う、うんうんうん、だから本当に必要な時はね、うん、お金ね、本当に便利なものだし、うん、
いや本当に、
うん、
助けられてますよ、うん、本当ね、この間もね、終電に間に合わないって言ってね、タクシーに乗れましたもんね、お金でね、
そうですね、
もう帰りましたもんね、そういうこと、
ね、から使いようだよね、まあ、でも毎日乗るわけではないし、
うん
うん、できれば私は歩いた方が好きな人だから、うん、歩きたいけど、やっぱりそのね、時間を短縮するってどうしてもお家に帰りたいみたいな、そういう時には使わせていただいたりとかね、うん、するし、うん、あってよかったなって思うものでもあるし、うんうん
ね、そのバランス
っていうことですよね、そう、悪いものではないから、うん、それをどのようにいかように使うのかっていうことが、うん、大事なのかなって思ったりもしますね。
うん、そうですね。だからこれからもそうやって、なんていうのかな、目に見える、うん、見えやすい部分よりもちょっと奥にあるものというものをこうに目を向けたり、
うん、
そこを感じようとしてみたり、
うん、
発見しながら、それをまた音とか、言葉とかの作品として、
はい、
そこに落としていくっていうことを。やっていきたい人なんですね。
はい、そうみたいです。うん、そうみたいです。ね、なんかこう考えるのが好きなんでしょうね。考えるというか感じたりとか体感するっていうことがすごく好きなんだと思う。だから研究というかね、本当にそうなのみたいな。じゃあそれがもしね、まあ、お金がないからできないっていうのであれば、本当にそうなのみたいな。他にもやり方あるんじゃないとか。ね、これが欲しいけど自分には能力がないからできないとかだと、え、本当にそうなのみたいな、でも頼んでみればいいんじゃないとか、なんかそういうちょっと一歩踏み出したアクションっていうのが、それをやった時にどういう化学変化というか化学反応が起こるかっていうことをチャレンジしていくのが楽しいんでしょうね。
今頼んでみたらいいんじゃないってにやりとしましたけども言いましたけど、
はい、
愛ちゃんでも意外と頼むの昔は下手でしたよね。
今も下手です。
でもいや、あの昔はその全部ね自分で背負っちゃうようなところがね、
はい、
あるような感じだったなと思うわけですけれども、
は
い、
うん、そうですね、
最近ね、やっぱりライブとかでね、あのじゃあ今度これやってよとかね、結構無茶ぶりとかみんなに言われながら突撃される感字でみんなおおって驚くんだけども、でもそこでもひるまずにいやいやできるっしょみたいな感じで煽っていくとできてしまったりとか、
絶対楽しいと思ったことはもうね、譲らないようにしている、
なんかすごくその強さっていうのかな、なんかみんなもえーって言いながらも、その呼びかけがあったことで自分のちょっと殻をね一歩破ってみるという体験がさせていただけたりとかね、させていただきまくったりとかしながらね、そうやってその煽る側にも板にもついてきたなと思ったりもするんです
けどね。そうですね、それはやっぱり12年かけて養ってきたものなんじゃないですか。ちょっとずつ
ちょっとずつ、ねえ、いや、そう、この間ね12年を振り返る言葉って何だろうっていうのをね、CD をリリースしたメンバーと一緒にこう出し合ってみて、いろいろ皆さん書いてありましたけど、老いとかね、カオスとかね、いろいろちょっと不穏な言葉も書いてあったりもしましたけど、愛ちゃんはバランスって書いてあったなって思うんですよね。
覚えてますね。何でもバランス、バランスっていうか、良し悪しだったりとかね、どこまでやるかのさじ加減だったりとか、 うん、やりすぎた方が嬉しい人もいればやりすぎると嫌な人もいるし、まあ、そういうところを見極めるっていうかな、うん、いろんなところ、
うん、
そういう自分の中のバランス感覚も含めてっていうのをこう試しまくった12年かな、うん、家があるとかないとかも含めて田舎と都会のね、
そうね、
比重とかね、やりたいことと生活のバランスとか、まあ、いろいろそういうのも含めて、
うんうん、確かに、うん、いや私そのバランスっていう言葉ってね、うん、やっぱりそのバランスの取れた状態っていうのってやっぱり右側に触れ左側に触れってしたことがあるから、うん、バランスの取れたところがどこなのかとか、
うん、
その調整ができたりとかっていうことにつながっていくんじゃないかなと思うわけですよ。だからいきなりバランス取れたとこに立つことって、うん、なかなか難しいって思うんですよね。
だから飛び出しまくって振り回っていろいろ突撃して玉砕してとかいろんなことを繰り返してもうね体当たりです全部あここまではできるけどここからは一番できないとか、
へ
え、案外このスケジュールでもいけるなとか
もう無理しないでくださいね、
本当にね、
私たちアラフォーって言うんですかこれ、うん、まあそんな本当にねこういろんなチャレンジしながらやってきた私たちですけれども、うん、さあこれからの12年ってね、なんかどんな12年がやってくるのかなって、なんか予感めいたものってありますか？
ああ、もうね、あとはもうここまでやってきたというかね、うん、もう確信に近いものもかなり得られてきたから、
うん、
そこから自分の本当にというかもうやりたいこと散々やってるんだけどさらにこうそれをこう循環させていく仕組みだったりとか、楽しい人をたくさんこう巻き込んでみんなでこう嬉しくなっていく状態だったりとかっていうのをどんどん作っていく、で今度はどんどんそれを任せていくっていう、そうすると自分の分身というか同じようにハッピーな人が多分いっぱいできてくるから、そういうのをこう巻きまくる
胞子を巻く、
そう種巻きテロみたいな行ってらっしゃい行ってらっしゃいみたいな、ほらできたできたみたいなね、なんかそういうのがねいっぱい実っていったら、どんどんなんか自分も楽しいし、なんか世界が楽しくなっていくんじゃないかなって、まあ自分のためにやってんですね、自分が楽しく嬉しい状態で
いるために、それ一番ですよね、本当ね、
だからやりすぎないってこともやっぱりバランスだし、うんね、さっきゆりぴゅーが言ってくれたみたいに任せるとか、
うん、
人に何かを頼むとか、私頼まれて人が嬉しいっていうのを知った時にびっくりしたからね、なんか頼んだら迷惑だってずっと思ってたから頼めなかった、だけどなんかそうやって嬉しいって協力してくれる人がいるんだなっていうことが分かったのもやっぱりこう振り切、いろいろ振り切ってやったからだし、そのお金に対する不安っていうものがやっぱりなくなったっていうのも、本当に超貧乏なのとか経験したりとか、反対にそうやってお金が入ってきた時にじゃあ自分は何に使うんだろうっていろいろ考えた時に、その本当に自分の必要な分っていうものが分かってきたとか、それ以上は別に、回しても平気だなとか、それこそ自分のつながってる人のところでお買い物したりとかとか、そういう楽しいことに使うっていうのがいいなって思ったりとか、それまでずっとねやっぱり契約してたから、契約っていうか使うことにやっぱ抵抗感があったりとか、不安がなくなることへの不安感だったりとか、そういうのもあったけど、あ、野草って食べれんだとかあ、大根ってこうやって転がり込んでくるんだとか、そういうのが分かってくるとなんかまあ怖くなくなってくるというかね、あ、大丈夫だなみたいな、
本当にね、
だからみんなねどんどん出て、やっぱりやっぱ旅をするといいと思う、本当旅をする種って本当に思うけど、それはなんかその曲紹介の下りでもねいっぱい喋ったけど、自分っていうものの制限をこう取っ払うというか、
そうですね、
常識も取っ払う状態にポンと自分を置くっていうことが、どんどんやっぱりいろんな発芽を促してくれるというか、
失敗も恐れないと
失敗しまくってるから
いやなんかね、今ねちょっと教育の現場にいたりとかすると、まあいろんなお話聞くんですよね、あのお子さんの場合もあるし大人の場合もあるんですけど、なんかそのやっぱり失敗しないようにとか、ね、何かこう 何々しないようにっていうことを基準に日々の行動とか言動を規定してしまっているというか、こんなこと言ったらこう思われるんじゃないだろうかと思ったら言えないとかやれないとか、そういうこうことってすごくあるなと。それは自分の中にももちろんあるんだけども、でもそれは本当にそうなのかっていうことってやってみないと分かんないこといっぱいあって、だからそのやらないとやっぱり外していけない、なんか固定観念のようなものっていうのがいっぱいあって、どれだけ固定観念外せるかっていうところってすごく豊かさとつながっていくんじゃないかなって思ったりするんですよね。みんなきっとね、幸せになりたいとか、豊かになりたいとか、安心が欲しいとか、これみんな 全世界共通のなんか欲求なのかなとは思ったりするんだけど、じゃあそれは何によって実現するのかなって言った時に、自分の想像しているものじゃないもので、それがね、確かなものになるっていうことがあるかもしれないなと思ったりして、これはやってみないとわからない。
そう、やっぱ人によって違うしね、幸せの観念もね、
タイミングによっても違うしね、だから今思ったことをできる限りやってみるっていうのはすごくおすすめですね。
おすすめです、もうそれしかないと思うやりたいことをやりまくるそうすると次が見えてくるみたいな。
でもうなんか立ち上がれないぐらいつまずいてね、転んでね、なんかなった時は愛と誠の歌を聴いてください。そうですね、
本当同じようなことがあったんですねってきっと共感してもらえると思いますこけまくった12年間です
もうなんかね、愛と誠のメンバーって、もう本当にみんなお仕事ね、自営の方もいらっしゃったり、お勤めの方もいたりとかして、なかなかもうね、こう自由に集まろうよって言って、学生のように集まれるような、ノリではない中でこう1年間頑張ってね、こう準備をしてきたわけですけども、これからね、どうなっていくんでしょうね。こんな素敵な歌を
ね
ここで封印しちゃうのはもったいないな。
封印はされないね、もう封切られちゃった、
ね、封切
れリリースしちゃった
から、リリースしちゃった
から、そう本当封切られたからにはね、あとはもうね、それぞれが芽を出したりとか、いろんなところでこう発芽していくっていうのを見ながら一番いい状態で、
また新しい新曲なんかもできてきちゃったりするかもしれません
ね。するでしょうね。それもまた楽しいしね、それぞれの本当にいいペースでやるのがいいんじゃないかなって思ってます
。熟年バンド再結成ですかね
そうですね、
いやもう意外と熟年の域に入ってきたんじゃないかななんてい
や
言葉にするとちょっとあれですね
本当本当、ね、やってた頃は20代前半だったのになって。
そうですよね、
だから本当時の過ぎるのはあっという間だから、本当にやりたいと思った時にやれるだけ気持ちと、その自分のいろんなものをこう注ぎ込んでやれるっていうのは幸せだなって、思います
なんか愛ちゃん悩みってないんですか
悩みまくったからいっぱい曲ができてる
いやいや今最近
今んとこは大丈夫かな。今んとこは悩みね、多分まあそのうちいろいろ出てきたりするんでしょうけどまあ大体でもその、ね、人間関係とかでしょ、悩むっていうのは、なんか自分が思ってるようにうまくいかないとか、でもそれやっぱ自分の受け止め方だったりするから、うまくいかせようとするんじゃなくて、相手がどういうふうにこう考えてるのかっていうのを考えてみたりとか、あ、じゃあそれは無理だねとか
やっぱり
思ったりとか、
無理なこと言っちゃって、
スケジュール的にそれは無理だね私はこうしてほしいと思ったけどそれは無理だとかいろいろ思うと、あ、理解できたとかなんでって思ったりもするんだけど、その時はあ、それはね、そうだよね、家のローンがあって子供が2人いたりしたらそれは無理だねとかじゃあいいペースで行こうとか、そういう、ね、考え方ができたりするけど、 悩む、まあ、悩む前に行動するかな、最近は。どうしようかなって思う前にやってみたら違ったら、まあ、それでいいかみたいな、やってみて分かったしいいかとか、聞いてみて、あ、そういうことだったらじゃあ OK みたいなのとか、だからとにかく対話してみるっていうこと、まあ、メールでも直に話すのが一番いいけど、できない時はなるべくコミュニケーションを取るっていうことにすると、あんまなんか悩みっていうのは結構一人で思い込んでることが多いから、あ、全然大丈夫だったとか、何とも思ってなかったんですねとかそういうことが結構あるから、抱えないようにしているかな。そうだから、どうしようかなって考えても分かんないことはもう寝るみたいな
よく寝てますよね。
分かんないかも、寝ようみたいな。
もう愛ちゃんが車に乗ったらすぐ寝るっていうのはね、みんなの中で有名な現象ですけど、
そうそう、どこに行くにもね、すぐに寝るっていう絶対助手席に乗せたくないすいませんでした本当に
でもそれぐらい動いてますからね。
あ、そうね、
本当ね、
やりたいことがいっぱいあるからね。楽しいことも会いたい人もいっぱいいるから、やっぱり、だから忙しいというか、それを全部やりたいみたいになるとわーってなっちゃうみたい
すごいすごい、やりたいことがこう 止まらないほど出てくるっていうのは幸せですね。
そう、でもやりたいことって言っても別に他の人から見たらすごいしょうもないことだったですね。あの植木の植え替えやりたいとか糸紡ぎしたいとか、みかんの皮をチンピンにしてみたいとかなんか椎茸の粉切ってどうやったら買えるんだろうとか、そういうやりたいことちょっとなんか多分普通の人のやりたいこととはちょっとね、ずれてるというか違うんだけど、この間もホームセンター行って、椎茸のほどぎが売ってるこれを家に置くと家で椎茸がすぐ食べられるのか、でも持って帰れない、どうしようとか
そこで悩むみたいな、
そうそうそう、どうやったら手に入れられるのかとか、送ってもらえるのか、とかいろいろ考えてそういうことを考えていますどうでもいいよね、多分ね
まあ、愛ちゃんもね、食べるためにはいろんなことをやっていてですね、ボイストレーニングとかね、ゴスペルとかもいろいろやってますけれどもね、お生徒さん幸せでしょうね、こんな
大体笑って
ハッピーな先生
大体爆笑して終わるっていうね、どのクラスもね、でもその自分がさ、ね、お金っていうもの、まあ、稼ぐというかね、なんかこう、いただくためにやっぱり自分が嬉しくて、それをシェアして人が嬉しいことでお金を得ようっていうのを決めたん、だから自分の技術、自分が持ってるものをやっぱりこう喜んでこう、ね、受けたいだったりとか学びたいって来てくれて、それをこうシェアすることで喜んでこう、ね、その分をいただけるっていう、その循環がどこでも生まれるようにという形で、まあ、歌に関することを全部やってるわけなんだけど、まあ、たまにその、ね、技術的なワークショップやったりとか、歌だけじゃなくてね、この間糸紡ぎのワークショップやったりとか、なんか養蜂やってる人を呼んで、そのハニービーのビーワックス、そのエコな、ワックスのこうラップを作るとか、そういうみんなにとってもいいことで、環境にとってもいいことで、自分も嬉しいことっていう、そういうなんか循環でお金だったエネルギーが回るっていう形が、自分はね気持ちがいいから、そういう形で、今動いていて、その、まあ、ボイスワークショップとかね、音瞑想とかっていうのもあるし、ゴスペルもあるし、どれもね自分の中からこう声とか思いとかいろんなものを出して、それぞれがハッピーになっていくっていうワークショップです。
こちらもぜひぜひね、はい、いろんなとこでやってますもんね。
そうですね、1月年明けは11日に茅ヶ崎のパワースポットですね、アロマ心さんというところで夕方の7時からするのと、
はい、
1月もう12月は16日のゆっくり堂さんが終わっているので、1月の20日かな、これもゆっくり堂さんっての戸塚にある、辻真一さんのすごく素敵なカフェ、はい、お寺の中にあるカフェがあるんですけど、そこで、 1月20日5時から、自分の中から気持ちよく声を出すことで周りと響き合っていくっていうボイスのワークショップ音瞑想っていうのをやります。
はい、
その他はねいっぱいスケジュールがあるので、これはねソウルブライトンマスクワイヤーっていう長ったらしい
長いですね
フェイスブックのページがあるんですけど、大変だから歌うたい山口愛でホームページで、ゴスペルっていうところをポチって押すとそこのページに飛ぶようになっています、
ぜひぜひチェックして、ね、きっとね地方で聞かれてる方とかもこのラジオをね、
はいはい、
意外と近くでやったりするかもしれませんよね
あるあるこの間熊本でやりましたから、ね、熊本と沖縄でもやったりしましたから、ね関西でもやってほしいって言ってくれてるのでなんかね、タイミングが合えば
ね
え、
本当
やりたいと思っています。
まあむしろやってほしいから来てほしいって言ったらきっとこの方行かれますからね
スケジュールとね、はい、タイミングさえ合えば行けるので、
ね、
もうまず声掛けをその思いをぶつけてもらうところからですね、
そうです
ね、やりたいって言ったらじゃあどういうふうにしようかっていう相談ができるので、
はい、いいですね、はい、このバイブレーションで私たちね、土に帰る時まで笑いながら歌いながら音出しながら生きていけたら本当に幸せですね、
本当もうそれが一番幸せと思います。
はい、
はい、
じゃあ2018年の最後のラジオとなりましたけれども、はい、今日はいいお話を楽しいお話をありがとうございました
ありがとうございました。